ライフサポートサービス、あなたの窓口。毎月第1、第3土曜日のこの時間はライフサポートサービス、あなたの窓口をお送りしています。ご一緒いただくのは株式会社プレジャーライフの南山大輝さんです。大ちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は株式会社プレジャーライフの提供でお送りします。さて、今日もお相手は私、千葉恵です。大ちゃん、お願いします。
お願いします。
さあ、今日もいろいろとお話をお伺いしてまいりたいと思いますけれども、今日の話題、どういったお話でしょうか。はい、
そうですね、皆さん空き家についてで、ご実家とかね、
はい、
所有されてる物件で人がこういないとか
いう、はい、
ありますよね。
あります、あります。
でですね、やっぱり高齢化がかなり進んでですね、家もね、各家族化といいますかが、それが進んで、我々子供時代からだと思うんで、もうかなりになると思うんですよ。でそういったところで、やっぱり住んでた家、
はい、
おじいちゃんおばあちゃんが住んでた家というのがそのまま持ってるままっていうかね、管理ができてない状態に近い状態で、持ってたりとか、はい、今現在ご実家がお父さんお母様がいらっしゃったけど、お亡くなりになられたとか、はい、施設に入られたとかいうことで、はい、長く空き家にもなってるんだっていうお家もたくさんあると思う、そういったところでね、何年か前からですね、例えば火災があった時に臨地への飛び火といいますか、そういったこともありますし、やっぱり管理されてないといろんなリスクっていうものが発生するんじゃないかということで、自治体なんかではね、結構その早めに、その空き家を、何らかの利用されるんか、例えばリフォームしてお貸しするとか、取り壊して、売却されるとか、いうことを望んでらっしゃったと思うんですけれど、それもね、難しいところで、土地が空いたから、言うて受け入れがあんまりね、そうできにくい地域なんかもあったりとかするわけなんですけど、
どうしても田舎の方だとなかなかね、
そうなんですよね。
そもそもやっぱり自分が住んでいた家で仏壇もあるし、近くにお墓もあるし、だからちょこちょこも風通しには帰って、ただ県外だからだんだん高齢化でね、行くことが難しくなってきてっていう、それ本当に身近な話で私もありますけれども、結局はやっぱりもう行くことができなくなってしまう。そうなると確かにご近所の方に迷惑をかけますものね。
そういったところもありますしね、ほんまに特別に危険な住宅って言えば、その特定のそういう空き家というかいうことで認定をされたりするわけなんですよ。
はい、
認定されると、ある一定の補助金等が行政からいただいたりとかいうこともできて、解体なんかを促したりとかしてるわけなんですけど、そういったことのご利用ができるその住宅といいますか空き家もあるわけなんですけど、いずれにしましてもね、皆さん空き家をもしお持ちであれば、今まではね、ちょっと税制的にちょっと何て言うんですかね、処置があって、持ってても、持ってた方が節税になるよみたいなところも思ってらっしゃる方もいらっしゃりまして、
聞いたことがあります。
実際そういう処置だったと思うんですよ ね。
建物があった方が更地よりは税金がというようなことを聞いたことあります。
それがね、やっぱり、この1月ですかね、岸田総理が言ってらっしゃるようにですね、ちょっとその空き家へ課税をちょっと強化しようかなんていうお話なんかも出てきておりまして、
なるほど、
これちょっと事情が変わってきてるなっていう。
空き家をこのまま持ち続けていくと、もしかしたらちょっと税金が変わってくるかもしれないと、
っていうようなことになりそうな感じなんですよね。というのがですね、どうも今現在、そうですね、全国に空き家がね、2018年度なんですけど、これ国の調べなんですけど、849万戸あったらしいんですよね。でその中で賃貸や売却用っていうのを除くと、要は住んでない、住む目的のないその空き家なんですけど、349万戸あるんですよ。これ当時なんですけどね。 でですね、2030年には470万戸になるって言われてるんですよ。まあ、これでちょっとこれに乗り出さないとっていうところだと思うんですけど、
いや、はい、ご近所、ね、ラジオをお聞きの皆さんも一軒二軒は空き家、もしかしたらね、うん、あそこそういえば空き家だなっていうぐらいにあるんじゃないかなと思ったりしますよね。でうちの、ね、実家なんかでももしも空き家になった場合誰も買い手がいないと思うんですよ ね、 やっぱり田舎の方なのでわざわざそこに住むって、はい、ま、あの確かにご近所の方で、うん、あの空き家になったところを回収されて古、はい、民家としてまた新たな方がお住みになってるって、うん、そういううまくね、はい、あのできてるところもあるんですけど、そうですね、
あのリフォームをして売却すると、うんうん、例えばあのそれも助成金補助金ですかね、
そうなんですか、
が出たりするケースなんかもありますね。
まあ、そういう、ね、補助金のこととか、はい、あの潰すにしてももうあの補助金なんてちょっと知らなかったっていう方もねいらっしゃるかもしれないので、
は
い、
そうですね、まあ、普通の空き家やとね、うん、なかなかそういうものがもらえなかったりするんで、はい、いや、まあ、そのねお持ちの物件によって違うかもしれませんけど、
なるほどね、はい、ただちょっと今のまま放置していくのは
そうなんですよ、
リスクが高くなってくる可能性があると。
それとね、あの、うん、特定の空き家ってさっき言いました、はい、その危険な可能性があるものなんですけど、はい、強制的にね行政があの、うん、それが、まあ、その所有者ができない場合も強制的にそういうことがされるっていうケースの中にありまして、後ほど請求をされるということもちょっとあるんですよね。まあ、そういったこともありうるんで、まあ、あのしとかなきゃということと、ね、先ほど言いましたその節電になってたことが全く節電にならなくなってきてるということでですね、やっぱりあの詳しいことをやっぱりその例えば相続を受けるタイミングでわからなかったとかいうケースもたくさんあるん で、うんうん、で相続を、ね、受ける場合にその、まあ、中にはですね、はい、そのまあ、譲渡した場合とか売却した場合に得た利益の中からそういう、はい、なんていうんですかね、まあ、最大3000万ぐらいまでを控除してくれるような税制優遇処置っていうのがちょっと中にあったりしますので、まあ、ケースによると思うんですけど、まあ、その耐震化のリフォームとかして売却したらいいよとかいうそういう基準があったりとか、対象もね、うん、1人で住んでいた住宅とか、うん、あの死亡した後に誰も住んでなくて、うんうん、誰にもこう、なんていうんですか、貸してない、
うんうん、
で完全空き家でありますよということとか、うんうんうん、中にはその介護療養や老人ホームへ入居したことが原因で空き家になったっていうやつも対象になってる地域もあります。あ、はいはいはい、まあ、これあの昭和56年の5月末以降の、うん、建築住居ということが対象になってるんですけど、はい、まあ、ですんでね、前のようにこう、なんていうんですかね、持ってた方がいいよっていうのは、うんうんうん、逆にリスクが高くなってきてるというところになってます。
ではちょっとその空き家をお持ちの皆さんは、はい、取り急ぎ、
そうですね、
今後の方向を考えていかれる方がいいと思いますね、
は
い、
まあ、こういう、ね、ところで就活的なことになるんですけど、要は計画の大きな、まあ、プランニングの一つだと思いますので、まあ、それを考えていく上でね、先ほど、まあ、私どもがずっとこう応援させていただいてやらせていただいた仕事のお片付けとか、
そうですね、
はい、ね、お仏壇のこととかお墓のこととかどうするんやということも含めて、まあ、お話しさせていただくようなことになるんかなと思いますし、
ね、
はい、
そのお家の中にはきっとまだ家財道具なんかも残ってたりすると思うんですよ ね、
そ、
すね、
はい、
その中には大切なものとか思い出のものもあるかもしれないので、まずはその中の片付けからということでしょう ね、
そうですね、うん、何もかも捨ててしまったらいいというわけではないと思うんで、やっぱりね、長年住まわれてきたところとか、うん、まあ、今ね皆さんしっかりしてらっしゃるんで記憶の中に、たくさん思い出があったりとかすると思うんですけど、はい、ね、どうしてもこう将来、うん、思い起こした時にやっぱり見れるものとか、まあ、そういったものをね、こうアルバムのようなものにされる方もたくさんいらっしゃいますし、まあ、最低限のね、この何ですか、思い出ボックスみたいなのが作られて、まあ、その中にね入れていくっていう、
そうですね、
はい、そういうこともあるんですけどね、
これね、きっと若い時は、はい、もういいやこんなのもう処分しとこうなんて思うんだけれども、はい、だんだん年取ってくるとそれをすごく感慨深く、ね、ね、見ることができたりするので、はい、後々のことを考えてやっぱりその思い出ボックスたくさん取っておいてほしいなと思います。
今はね、皆さんね、まあ、一人じゃない方がたくさん多いと思うんですけど、一人になるっていう時期がもしかしたら、うんうんうん、結構長くあるかもわからない、
うんうんうん、
ってなるとことを想像していただくと、ちょっとこうしといた方がいいなっていうのは想像できますよね。
本当ですね。
まあ、そういったところなんですけど、意外とね、若いうち元気でね、こう強がってるような方でも、まあ、高齢になられるとやっぱりちょっと寂しいところがあったりとかしますし、まあ、子供さんお孫さんとかね、いらっしゃる方もおればそうじゃない方もいらっしゃいますし、なかなかね人と この付き合いっていうのがやっぱりちょっと難しい時代になりつつあると思いますんで、まあ、そういったところでねやっぱり何ていうかな、一つのこう何か自分の心の拠り所っていうものを持ちながら生きていくっていうところだと思うんですけど、まあ、そういったところにはそういったものは必要になると思いますし、まあ、まずはねすっきりしていくために、
そうですね、
今自分がもしくは将来抱える課題っていうものをちょっと見据えていただいて、その上で一つずつ解決するんだけども、そういった将来のこともちょっとこう頭に置きながらっていうところを、まあ、ご相談いただければと思います。
はい、その空き家対策として、はい、まあ、まず、まあ、その空き家というのはその外側の、ね、お話、はい、その政府のお話なんか、ね、外側のことになりますが、その中のもの、はい、それをまずはちょっとお片付けしていただくっていう、そこから取り掛かっていただくということですよね。いやーなんかちょっと大変な世の中になってきてますね。
もうねどうしようもないですね。
なかなか、まあ、今までちょっと片付けたいけれども、はい、あそこの焼けどうかしたいけれども、まあ、なかなか そこまで手が回らなくてなっていうような方多かったと思うんですよね。
まあ、願っていくことはあると思うんですけどね、やっぱ何言うかな、人頼みっていうことじゃなしに、まあ、自分がどうしていくかことで考えざるを得んのかなと思うんで、はい、まあね、気になることばっかりがあればいいんですけど、まあ、なかなかね難しいところで現状現状で捉えないといけないんですけども、まあちょっとでもねこういう優遇処置とかがある間にいろんなことをやっていかれた方が、まあ、いいんじゃないかなと思いますね。
は
い、
まずはそういう対象になるのかどうかとか、はい、その辺のご相談も ね、はい、されるといいですよね。それでもしも補助金なんかが出るのであれば、それをうまく利用してもう今の間にということをお勧めしますね。
はい、
そうですか。 いろいろと長く生きてると法律も変わってきて、それについていかないといけないという、
毎年変わっていくからねこういうところ、
はい、ということで今日もためになるお話をいただきましたのは大ちゃんでした。ありがとうございました。ライフサポートサービスあなたの窓口、本日はこのあたりでお別れです。次回は3月4日のこの時間にお会いしましょう。大ちゃんありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は株式会社プレジャーライフの提供でお送りしました。